エペソの一章。今日は4節から6節。4節から6節。では、皆さんと一緒に読みたいと思いますけれども、前の表示が違っていますので、プリントあるいは聖書をご覧になってくださって、4節を見ていただきたいと思います。すなわちというところですね。3、はい。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。今朝私たちはこの箇所を通して、世界のもといが置かれる前から、世界のもといが置かれる前からというテーマで一緒に学んでいきましょう。私の昔からの知り合いで、徳島で、牧師をされている、万葉先生という先生が、おられます。その先生が、新街道の設計図を自分で書かれたんですね。で、先生は、そのようなこう、専門家ではありませんでしたけれども、毎晩のようにどんな建物がいいのかということを調べて、そして情報をたくさん集めて、神様にふさわしい、神様を礼拝するにふさわしい街道を建て上げることができました。一つ見ていただきたいなと思いますけども、こういう四角い建物、長細くて四角い建物はもう無駄がないということを知られて、もうこういう長方形の建物にするというふうに決められたそうです。礼拝堂もこのご覧のように非常にこう、きれいな美しい状況に作ることができました。もう部屋がたくさんあって、もう本当に無駄なく作っておられる姿を見て、素晴らしいなというふうに思いました。同様に私たちのこの世界というのは神様の設計図によって作られたものです。神様が作られたこの天地、そして万物、私たち一人一人、その神様の創造物にはすべて目的があります。不必要なものは何一つありません。神様が全部ご計画して作ってくださったものだということを聖書は教えているわけですね。神様は世界のもとい、つまり天地万物を作られる前からご計画を立てられた、設計図を作られた、そして目的を持って一つ一つを創造された。ちょうど、金槌というのは釘を打つために設計図が作られて形になっていくわけですよね。そして釘というのは金槌によって打たれて、木と木をつなぎ合わせるという、そのようなことのために使われていくわけですね。そして木と木が組み合わされて建物が建て上げられていくように、すべてのものには設計図があって、そして作られた目的があるということを神様は私たち一人一人に教えてくださっていることを知ることができます。では世界のもといが置かれる前に神様はどのようなご計画、どのような目的を持って作ってくださったのか、私たちはこのエペソを通して共に学んでいきましょう。まず神様は聖書を通して私たちに、あなた方は選ばれていたということを教えています。キリストのうちに選んだ、神様は私たち一人一人を 偶然でもたまたまでも自分の思いで来たのではなくて、神様のイエス・キリストのうちに選ばれて救われたんだ、神様を礼拝するものになったんだということを教えられているわけですね。そこには神様の深いご計画が存在していたわけです。では神様はどのような思いを持って私たちを選んでくださったのか。まずは清く傷のないものとしようとされた。見前で傷のないものにしようとされた。神様は私たち一人一人を十字架の贖いによって救ってくださいました。つまりイエス様ご自身は清いお方であり、傷のないお方、罪を犯したことのないお方でした。ですから裁きを十字架にかかる必要のないお方でした。でもそれは私たちをその十字架を通して救い、私たちも同じように清く傷のないものにしようという神の深い計画があったことを教えてくれているわけです。神様は私たち一人一人を清いものにしたいと願っておられる。第一ペテロの一章の15節16節、第一ペテロ一章の15節16節、あなた方を召してくださった聖なる方に習って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるからあなた方も聖でなけてはなければならないと書いてあるからです。私たちを神様を信じる者と召してくださったお方がまず聖なるお方なんだと教えられているんです。清い傷のないお方なんだ。だからそのお方を信じたあなた方も神に倣って清く傷のないものになりなさい、このように聖書は教えているわけです。神様の願い、それは私たち一人一人が清く傷のないものになること。ちょうど祭司長やパリサイ人と呼ばれる人々とイエス様が話をした時、まず彼ら自身はイエス様に対して腹を立てるという姿を持っていました。なぜ彼らは腹を立てたのか。それはイエス様がまるで王のように王様のようにロバの子に乗ってエルサレムに入っていかれた。人々は神を褒めたたえながら自分の上着を脱いで、そして道に敷いて、そしてイエス・キリストを迎えるという姿を表したわけです。その後イエス様は人々が礼拝するその宮を清められるという働きをなさったんですね。両替の台をひっくり返して、そしてそこで金儲けをしている人々を追い出すという働きをされました。その時祭司長たちは心よく思わなかったんです。腹を立てたんです。殺してやりたいと思うようになりました。その時イエス様はいくつかの例を通して彼らに気づいてほしい、自分たちの姿に気づいてほしいと願いました。彼らは気づきました。 その話は私のことだ、認めることができたんです。でも彼らは気づいたのにやめなかった。そこでイエス様はもう一つの例えを話されたとマタイの22章に記されているんですね。それは王子のための結婚式の披露宴の例えでした。王は王子の披露宴のために多くの人々に招待状を送りました。人々は招待状をもらったのに招きに答えなかった。さまざまな理由をつけて私は行くことができませんと言って断ったんですね。誰一人集まらなかったんです。どうでしょう、もし結婚式を皆さんがした時に誰一人来てくれないという状況が起こったとしたら、もう残念で仕方がないですね。たくさんの食事を準備してたくさんの備えをしたにもかかわらず誰も集まらなかった。王はその時にもう大通りに行って誰でもいいから集めなさいと命じました。次から次にそのことを知らなかった人たちもそこに集められて宴会場にいっぱいになりました。そこに礼服を着ていない人が一人入ってきました。ということは他の人たちは礼服を着ていたということなんですね。急でした。急の誘いでしたけども彼らは準備してその披露宴に出向いたわけです。でも一人礼服を着ていない人が入ってきたときに王は彼を追い出した。なぜでしょうか。ふさわしくなかったから。王子の披露宴、そのお祝いを祝う者としてふさわしい姿を持っていなかったから、王の怒りを買い追い出されてしまいました。前回私たちは霊的な祝福、神様が私たちに霊的な祝福を与えてくださるイエス・キリストによって私たちは御国を受け継ぐ祝福を約束されていますよという御言葉を学ぶことができたわけですね。そうなんです、私たちは天国のその披露宴場にもう招かれているわけです。であるならば私たちにはそこに入るためのふさわしい姿が求められているんだということ、神様そのことを私たちに教えておられるんです。祭司長またパリサイ人と呼ばれる人々は自分こそ天国にふさわしい、自分たちこそ当然あの御国を受け継ぐにふさわしいものだと考えていました。しかしイエス様は彼らにこのように言われたんです。21章の32節、しかし主税人や遊女たちは彼を信じていたからです。しかもあなた方はそれを見ながら後になって悔いることもせず彼を信じなかったのです。続けて22章の14節、招待される者は多いが選ばれる者は少ないのです。イエス様はあえてイエス様が罪人のために来られたこと、人々が蔑んで罪人だという主税人の一人一人、遊女の一人一人、そのような人々が先に御国を受け継ぐ者として 入ることができると言われたんです。なぜでしょうか。理由は2つだけです。悔い改めて信じた、自分たちの罪を認めて悔い改めてイエス・キリストを信じた、だから彼らは入ることができるという約束を受けることができたんです。でも祭司長たちはその約束を受けることができなかったんです。それを見ながら後になって悔いることもせず彼を信じなかったからである。世界のもといが置かれる前から神様は私たちのことを選んでくださったんです。なぜでしょうか。自分の罪を認めることができたからです。そうです、私は神を信じないで自分勝手に生きてきた、自分の欲望のままに生きてきた、神に背を向けて生きてきた罪人だということを認めることができたからです。そしてイエス様は私たちの罪のために十字架にかかり葬られ三日目によみがえってくださったことを信じることができたからです。神様は私たち一人一人を救ってくださいました。そして救われた私たち一人一人が今度は清く、そして傷のないものにしよう。神が清いように私たちも清いものにしたいと願っておられる、それが神様の約束です。同じくエペソの5章の27節、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自身の前に立たせるためです。だんだん手を見ると顔を見るとシワやシワシミがいっぱい増えてきて、まさに年を取ってきたなと感じます。でも神様は私たちが天国で神様の前に立つときにもうシミもそしてシワもない、そのような清く傷のないものとして立たせたいと願っておられるんです。そのために選んでくださった、だから私たちはまだまだ多くの弱さ罪を犯すそんなものですけれども、神様の御言葉に従いながら神様が清いように私たちもそのような清さを求めて歩んでいきましょう。神様私たちを選んでいてくださいました。そこにはもう一つ神様の目的があったことを聖書は教えています。神様は私たち一人一人を目的を持って選んでくださっていた。ただ神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと定めておられたのです。神様はパウロを通して御心を示しました。神様の御心、神様が私たちのために持ってくださった目的、それはご自分の子にしたい、ご自分の子にしようというそんな目的です。神様は私たち一人一人を十字架を通して神の子供にするという目的を持って救ってくださったんですね。私は神の実子となりました。皆さんもイエス様を信じたであるならば神の実子、神様の子供と なりました。それは神様の御心なんですね。神様が定めておられた神様の計画であったわけです。この日本の国には生を受けたにもかかわらず、親のもとで育てられない子どもたちがたくさんいます。だいたい14,300人、500人ぐらいいるんです。この兵庫県だけでも1500人の子どもたちが、自分の親に育ててもらうことができないという、そのような状況にあります。そんな子どもたちを助けるためにいくつか の法律があります。それが、里親という制度、あるいは養子縁組というような制度があります。それによって、養子縁組をするお父さんお母さんたちは自分の子供を持つことができない、そして自分たちも子供を持って一緒に家族として歩んでいきたい、そのような願いを持って、登録をするわけですね。たくさんの子供がいます。その中からその子供を選んでいくということをするわけですね。ちょうど同じように神様は私たち一人一人と養子縁組をしてくださったんです。もし私が親だったら誰を選ぼうかな悩むと思いますね。あ、なかなか男前やな、ね、綺麗な子やなとかね、賢そうな子だな、目が綺麗、いろんな条件を私たちはつけると思うんですね。でも神様は私たち一人一人を神様の愛を持って選んだ。神様が愛を持って選ぶと定めてくださった。そこに神様の決断があるんですね。私だったらこの人を絶対選ばないわけですねたくさんの弱さを持っている、愚かさを持っている、この人を置いといて他の人を探す。神様は選ばれる価値のない、そんな私たち一人一人のこと愛を持って選んでくださって、私の子にしよう、ご自身の子にしようという決断を持って私たちを選んでくださったんです。皆さんが神様を選んだんじゃないんです。神様の方が選んでくださった。今日私たちはもう一度そのことを覚えながら感謝を神様に捧げたいと思います。ローマ書の8章の29節30節少し長いですけども、ご一緒に読みたいと思います。3、はい。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。神様はあらかじめ定めておられた。私たち一人一人を神様は私の子にすると決めておられた。 そしてイエス様が神の子の長子、イエス様が私たちの長男となってくださった。それが神の家族なんですね。長子であるイエス様を長男として私たちは神様の家族に加えられました。そこには神様の召し、神様の御心がありました。神様はそのような素晴らしいご計画を持って、今日私を、私たち一人一人を選んでくださったことをもう一度覚えたいと思います。第一ヨハネの三章の二節三節、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くします。今日確信を持ちたいと思います。今すでに神の子供です。あなたは神に愛されている神の子供なんです。神様が清く傷のないものにしようというそのような選びを持って私たちを、世界のもといが置かれる前から選んでくださって、ご自身の子にしようという決断を持って選んでくださったこと、その素晴らしい神様の御心をしっかりと確信を持ちながら、神の子供として清さを求めて歩んでいきましょう。世界のもといの置かれる前から、そこには神様があらかじめ定めておられた、神様が計画をしてくださっていたという約束が込められています。愛をもってあらかじめ定めておられたのです。定めておられた。神様は設計図を立ててくださったんです。私たち天地万物を作り、一人一人を作るためのご計画をあらかじめ前もって計画をしてくださった。では何を神様は定めてくださったのか。まずそれは神を大いに喜ぶというものにする。神を喜ぶものにする、これが神様のあらかじめ定めておられたご計画の一つでした。今日私たち一人一人は神様に礼拝を捧げました。神様を賛美しました。それは神様を喜ぶためです。神様を喜ばせるためです。神様礼拝喜ばれるんです。神様は私たちの賛美を喜んでくださるんです。だから私たちはいつも意識したいと思うんですね。神に大いに喜ばれる、神を大いに喜ぶ、そのような姿を神様に持たせていただきたいと思います。というのは、神様に選ばれた人だけが、神の子供とされた人だけが神を喜ぶことができるからなんです。神様のことを知っていても、神様の祝福を体験していない人はそれを心から喜ぶということができないんです。私たちはイエス・キリストを信じて救われたときに、まず神様ご自身が救われたことを 喜んでくださったんですね。そして今度は救われた私たちが神様を喜ぶものと変えられたんですね。神様を大いに喜ぶものと変えられました。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。私たちはイエス様を信じたことのゆえに、天地万物が神様によって作られたことを知ることができたんですね。ですから私たちは世界のもといが据えられたことを喜ぶことができるんです。神様が天地を作ってくださったということを喜ぶことができるんです。私たちはイエス様が私たちの罪のために十字架にかかり葬られ3日目によみがえってくださったことを喜ぶことができるんです。それは信じることができたからなんですね。ここにこのように記されていました。恵みの栄光が褒めたたえられるためです。6節、それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちは神を通して神の恵みを理解することができたんですね。本当はこの十字架に釘付けにされて罰を受けなかったのは、罰を受けなければならなかったのは私自身、私たち一人一人でした。神に背を向けて罪を犯し続けてきた私たちこそ十字架にかかるべき存在でした。しかし私たちがお願いしても何にもかかわらず、神は私たちのために罪をその身に背負ってくださって、身代わりに十字架にかかって死んでくださったんです。だから私たちはこれを単なるアクセサリーとしてではなく、本当に私たちの身代わりであったということ、私たちの救いの象徴であったことを心から喜ぶことができるんですね。神様は恵みの栄光を体験させてくださったんです。だからこそ私たちは神を大いに喜んだらいいんですね。ゆや先生の3番目のノア君、彼はですね、ゆや先生が家に帰ってくるともう全身で喜びを表すそうです。もう本当に初めて会うかのように、久しぶりに会うかのように、もう全身で喜びを表すそうです。まあ湯谷先生もそれだけ喜んでくれたら嫌じゃないですよね。本当に可愛くて仕方がないと思うんですね。私たちと会う時とは全く違うんですね。全身で大いに喜ぶ姿を見せてくれる。まあ、日本人はあまりそういうのが得意じゃないかもしれませんね。喜怒哀楽を表現するというのが苦手かもしれません。でも私たちは礼拝を捧げるとき、神様に賛美を捧げるときに、実は遠慮する必要がないんですね。大いに喜んでね、全身で神様を喜んで礼拝を捧げる。これはクリスチャンにしかできないんです。救われた人にしかできないんです。神様が私たちを救ってくださったのは、私たちを通して神を大いに喜ぶという姿を私たちを通して神様は受けたいと願ってくださっているからなんですね。 私たちは心から主を賛美して主を喜んで主に礼拝を捧げていきましょう。主を喜ぶことはあなた方の力だから。ご一緒にもう一度読みましょう。3、はい。主を喜ぶことはあなた方の力だから。神様を喜ぶことは私の力となります。あなたの力となります。神様はそのために私たちを作ってくださったからです。そのためにあらかじめ私たちを作ると定めてくださったからです。神様の目的に従って、作られた目的に従って神様を大いに喜ぶ、そのような姿を持たせていただきましょう。さらには神様は神の栄光を表すために私たちを作ることを定めてくださった。神様の栄光を表す存在として私たちを作ることを計画し、そして作ってくださった。ローマ人への手紙の5章の11節、失礼します、イザヤ書の43章の7節、私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。神様は私たちを神の栄光のために作ったと、その目的を明らかにしてくださいました。私たちは神の栄光を表す存在なんですね。皆さんは神様の栄光を表すことのできる素晴らしい存在なんです。私たちにしか神の栄光を表すことはできないんです。人はすぐ人の素晴らしさを褒めたたえます。こんな素晴らしい発見をした、こんな素晴らしいものを作ることができた。でも私たちは天地を作られた神様の栄光を表す存在として作られた。そこには神様の深い摂理があるんですね。目的があるんですね。私たちは神の栄光を表すために作られました。ですから私たちは神が何を計画し、何のために私たちを作り、何を教え、どのようなお方であるのかを私たちを通して表されるんだということ、私たちはそれを覚えたいと思うんです。神の言葉を通して、神の子である私たちは神様の摂理、御心を知ることができるんです。何のために天地を創造し、何のためにすべてのものを作られ、何のために十字架を用意し、何のために私たちを救ってくださったのか、ここにすべて神様の御心が記されているわけですね。それは皆一つのところにつながるんです。神の栄光を表すためだ。私たちはどんなことを通しても神様の栄光を表すことができるんですね。毎週土曜日、週報を折るために与佐兄弟は来てくださって、熱心に奉仕をしてくださっています。いつも3時に奉仕の約束をしているんですけど、2時には来られているんですね。熱心に毎週それを奉仕してくださる。ある兄弟は駐車場の係を今日も自ら手伝いましょうかと言って自ら奉仕をしてくださる。ある兄弟は 州歩やチラシを持って公園に出かけていって、そしてイエス様のことを伝えようとしておられる。ある中学生は神様を賛美することが大好きで、神様をいつも誰よりも元気に賛美している。全部神の栄光につながってるんですね。神様をそのために作ってくださったからです。神様はそれを喜んでくださるんです。奉仕する私たちも喜ぶことができるんですね。いつも教会に来るときに途中で、ハリマチャペルという教会の前を必ず通ってくるんですけど、そこで一人の少年の方が教会の前を一生懸命こう掃除している姿を見かけるんですね。その方を初めて訪問に行った時のことを思い出すことができます。警察官で目が鋭いんですね。犯人を捕まえてやろうという犯罪を見逃すなというもうそんな鋭いもう視線、それはもうそうなったというふうに自分で言っておられました。警察官はみんなこんな目になるんですというふうにおっしゃっていました。でも今は誰よりも優しい顔してるんですね。優しい目をしているんですね。お孫さんが8人ぐらいいるでしょうか。救われて神様の栄光のために自ら掃除をして礼拝のために人々のために、いえ神の栄光のために奉仕しておられる姿を見るときに、本当にああ神様はそんな素晴らしいことのために私たちをあらかじめ作ると定めてくださっていたんだ。そこに神様のご計画の素晴らしさを私たちは見ることができるんですね。今戦火の真っ只中にいる船越先生、ウクライナの船越先生のオデッサの兄弟姉妹、教会の半分の人たちがオデッサを出て、半分の人はまだオデッサに残っているそうです。でもその残った人たちはただミサイルが飛んでこないようにと祈っているのではなくて、隣の町のニコライエフという町の人々に支援の働きを始めた。自分たちの安全、自分たちを守るための活動ではなくって、今自分たちの国が攻撃を受けているという最中にもかかわらず、隣の町の人々の支援のために出かけていって働きをしておられる。なぜそんなことができるんでしょうか。神の栄光のために作られたからです。それを読んだときに私もそうなりたい、そのように思いました。私も私の教会も神の栄光のために生きるものになりたい、神の栄光のために生きる教会になりたい、そう願いました。神様はそのために私たちを選び計画し救ってくださったからです。今日世界のもといの置かれる前から神様が選んでくださったこと、定めてくださったこと、感謝して御心に従いながら歩んでいきましょう。